マーケットプレススペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいています。天野さん、こんにちは。
こんにちは。お願いします。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日も投資やお金にまつわるお話を伺ってまいります、
はい、これすごいんですよ、
はい、
前回おいでいただいた時ね、620円安から100円だ。
やっぱりね、僕が出て、まあ、その日ないしは次の日ぐらいから、ね、このまた上がるという流れが ね
今日も5番からこういうふうに上がってきてるという。
だからもうそういうことにしてください
ちなみに
上げ相場男だと
前回からのご出演以降木曜日下げてないんですよ。
それまで木曜日ってずっとダメだったんですよね。
ずっと強いんですよ今木曜日が。
天の地チューズデーと
持っているといいですね。ちょっと木曜日の動きまで変えた。
中国も落ち着いたのもそのせいもあるんですかね。
なるほど。
いや
とか言いながら天野さん入っていらっしゃった時本当に落ち着くのかなっておっしゃいましたね。
3日連続で来ると ねこれはね相当緊急を要した対応なのかなとか思っちゃいますよ ね
何なんだろうって裏にあるものが考えちゃいますよね。
だから今日なんかドキドキしながらね、はい、こう開いてみたら意外にプラスに
、うん、やっぱりドキドキしながらこう開くって感じですか。
開く時ありますよね。
あ朝起きて
土日挟む時なんかとんでもないですね。ドキドキ具合
が。そうですね、最近特にギリシャとかあったけどギリシャと大変でしたよね。
ギリシャがようやく落ち着いたんですよ ね、 すね、また何兆円とかのね。
そうですね、
一応助けてくれるということに、はい、なったら今度中国、
中国がね頑張っていただきたいですよ。中国経済
も
次から次へとなんかね来ますもんね、いろんな問題が。そうなんで
し
ょうね。
しかもなんか横合いからやってくる時が。
そうですそうです、ね、国内企業の業績はねなかなかいいですもんね日本は。
まずまずだった人生もね、はい、
はい、というところなんですけど、でも中国落ち着くのか心配は心配なんですけれども、はい、観光客の方々は今もたくさんいらっしゃってるみたいですよね、
う
ん、
そうですよね、は
い、インバウンドはすごいですよね。
だからインバウンド関連のその株なんかも本当に今逆に、中国のその懸念があったから下がっててまたちょっと戻してるんですよね。
そうですね、
うん、家電好き天野さんとしてはやっぱりすごくたくさん魔法瓶を買っていくとかそういう状況は
ラオックスとかそういうのすごいですよね。
すごいですね、
免税店広がる
ね、あれなんかその情報があれなのかその同じものが売れてるんですよね。
あ、そうみたいですね。だからやっぱり口コミなんですかね。
同じもの。
そうそう。
だから情報、魔法瓶だったらこのメーカーのこの魔法瓶みたいな。
そうそうそう。ああ。指名買いになってるわけですよね。
はいはいはい、棚一列ないとか言いますもんね。うん、
旅行のキャリーバッグとかも、はあ、ある一社のものが。一番売れてるみたいな。
ちょっとキャリーバッグ の小売りをしてるところの社長さんに聞いたらそのキャリーバッグを買って中に化粧品とか全部詰めてもらったからそれやっぱりキャリーバッグ同じやつが
売れてるっ て
みんな同じやつコロコロコロコロしてるわけですか。
だから情報がちゃんとしてんじゃないですか、
ね、あれがいいっていうのは多分伝わってんですよね、うん、
日本の人よりもそれがもう明確かも分かんないですね。
ご指名買い、
ご指名買いが
でも口コミの威力がすごいとも聞きますよね、うん、
だからお菓子とかもね、
はい、
このお菓子がうまいとかこのお菓子が人気っていうんでそのお菓子の指名買いもすごいですよね。
なんとかマーチャージとかねなんか売れるっていうの決まってるみたいですよね。
もう一点集中なんですね。一点集中、
それで空港でこんなに遅れませんよって言われて
怒られて
慌てるっていう、
ね、
飛行機まで遅れてるみたいですもんね。なんか最近
すごくないですか、飛行機止めるバスがいてそんな中ですけれども、
はいはい、
まず一つリスナーの皆様から今日もご質問をいただいておりますので、はい、これお答えいただきましょう。ラジオネーム千夏さんからです、
はい、
投資に慎重派ですか、それとも躊躇なくいける積極派ですか。
これは僕は慎重派です。人生もね意外に慎重派ですけどね、いや、あ、人生のがちょっとあれかもね。まあ、ウドちゃんとコンビ組んだっていうね、最大級のギャンブルがありますから。
積極派ですよ、
そうか、そういう意味では人生の方はかなりチャレンジャーかもわかんないですけど。
芸人さんになろうと思うのはやっぱ結構チャレンジングな感じしますけどね。
ああ、そうですね。まあ、リスクも大きいですからね。
才能をね、自らを信じるっていうのはね。
そうですよね、はい。本人はチャレンジだと思わなくても、ご親戚とかはみんなすごいチャレンジ レージだと思ったかもしれない
今までいろんなその、まあギャンブル的なことも、まあ、やってて、はい、で自分の傾向を見るとやっぱりそんなには無茶しないタイプなんですよ。
あ、そうなんですね。分析するに
分析する結構ご自身のことを分析されてること自体が結構冷静で慎重な、
ね、
ただ慎重に始めるんだけど、この投資の世界はだんだん幅がね大きくなってきちゃうと、だからもう最初からガンってやらない方がいいと思いますね。ちょっと絶対増えてきますんで。
なるほど、最初はちょっと慎重すぎるぐらいの方が、
そうなんですよ、それぐらいのがいいと思いますね。
だんだん
この慎重派の僕が、このように入り込んでるわけですから。
そうなんですね、実は結構積極派になってきたと、ね、
そんなこともない
でしょうか。さて、天野さんはご著書アマノミクス的蓄財術の中で、はい、儲けよりもあくまで企業を応援するということを第一に考えると書いていらっしゃいましたけれども、
儲けも考えますけど
もちろん、はい、でも応援したいという、
そうですね、やっぱりなんかリーダーシップある、なんかかっこいい、ちゃんと、緊急時には矢面に立って、ちゃんと発言できるような、そういうリーダーがいる会社に魅力は感じますけどもね。
あの会社の魅力を一人で背負うおっさんたちの魅力って書いてあったんですけど、そのリーダーシップ、社長経営者は重視されますか？
重視しますね、まあ、一応舵取りはその人ですからね、まあ、人気取りみたいなところもあるのかもわかんないですけど、やっぱなんかちゃんと前に出て株主総会でもどんなこと言うのかとか、はい、そんなのはね、気にはしてますけどね。
今も矢面に立つとおっしゃいましたけれども、本当になんか、あのなんか悪いことがあった時の記者会見とか、
突発の、ね、緊急事態の時によく現れちゃいますよね。
勢いがあってね、イケイケの時はね、みんな上機嫌だからあれなんですけど、はい、そのやばい時の人間、どういう時でもあれですけど、危機管理能力的なことが ね、
社長さん肝が座ってるかどうかとかね、やっぱりありますよね。
あとはね、社員さんのことを考えてる企業は僕はあの好きだなと思うんで、そういうところ社員さんからも人気ある会社がいいですね。
どういう点で分かりますかね、その社員。
なんかね、あの例えばソフトバンクさんなんか、あの社員食堂がすげえ充実してたんですよ、テレビで見た時に。
ああ、社員食堂
そこは別に、
まあ、なるほど、
ね、ある程度食堂があればいいんだけど、いろんな、ね、店があって、社員さんもすごい喜んでる感じがあって、あ、こういうところはその福利厚生的なところがちゃんとしてんだなとか、
ちゃんと食べ、ね、美味しく食べてちゃんと仕事頑張ろうみたいなふうに思えるような中身になったらいいかもしれないですね。
あと外食で日高屋さん、日高屋さんの社長はもうあの全国の日高屋さんで働いてる人を集めてのパーティーみたいなのもちゃんとやってて、なんか表彰とかもしてて偉いなと思ってね。そのブラック企業はいろいろ言われる企業もあるじゃないですか。そう、
ありますね。
はい、そういう中で自分が応援する企業はそうじゃないものがいいなと。
なるほど。
そこも選択基準として、そこだから非常にはなれないですよね。なんか、儲け至上主義みたいなところよりは、なんかそういうところをね考えてくれてる。
なんか結局最終的にはこうなんかいろんなコスト削っちゃって利益になるよりも、最終的にはそういうあの社員さんのことを考えてコストかかっても、
もう儲けがねちゃんとあれば一番いい企業だなと思いますね。ウィンウィン
で、それでいいアイデアが出て売り上げが伸びればね、いいわけですもんね。
どっかを締めて売り上げを伸ばすっていうことよりも、なんかそういう企業の方に魅力を感じますけどね。
散歩を得するみたいな感じですかね。和島さん、いろんな社長さんにお会いになると思いますけど。
そうですね、やっぱりあの今天野さんおっしゃったように、あのやっぱりあのなんか創業系の、ね、ところだとやっぱりリーダーシップってすごく重要で、
まあ思い入れも違いますもんね、企業の
ですよね。
自分が建てた自分の子供、
ね、先ほどのソフトバンクだとか、まあ、よく言われるのは長森さんですよね、日本電産とか、あとあの最近退任されましたけどドン・キホーテとかね、もうやっぱりリーダーシップ、
カリスマ
社長でやっぱりいい方向に導いていくって、活気をうまく、まあ、あの社員のモチベーションを引き出すのがやっぱり業績につながってきてるような気がしますよね。
この人についていこうみたいな、
やっぱりやる気、ね、モチベーションってありますよね。先ほどあの孫さんの話が出てましたけど、はい、あの野球チームの方
でも、そうですよね、孫さんだから 僕あの野球も好きでよく見るんですけど、その優勝決定の時にあんなにオーナーがフューチャーされて胴上げされるところ見たことないんですよ。
いや、他のですよね。
ね、
うん、
だからそれすごいなと思って。
確かにね。
だから愛されてるじゃないですか。
とても愛されてますよ、
ね。でまあ逆にそのオーナーとしてその野球に携わりすぎてちょっと野球ファンから煙たがれる、
ね、これまたあの見ますかね、あの楽天の三木谷さんがね最近あのコーチが対談しちゃったって話、
これだから口
出しすぎみたいな。
いや三木谷さんが悪いとか言わなくて、
そうです、それは手法ですからね。
そうなんですよ。でも海外のそういうオーナーさんとかは、本当にあいつを呼べとか、お金あるから全部呼べみたいなことをよくやってるじゃないですか。
ヤンキースなんかめちゃくちゃですよ、ね。もう何でもありだみたいな。
サッカーでもそんなね、もう異常なお金持ちのオーナーさんとか。だから日本は逆に、そういう意味ではそんなに介入してないのかなとか思いますけどね。だから、ちょっとした介入が大きく取り上げられちゃうみたいな。
なるほどね。
ちなみにですよ、DNA ってあの、ナンバーさんって創業家の方がオーナーやってるんですけど、あの勝ち負けを気にしていないように思われたいってなんか本当に気にしてるんじゃないかみたいな、なんかそういうコメントがありました、
ね、俺はそれほど余裕があるぞっていう感じで痛いと、
だからなんか微妙に面白いコメントがされてますね。さすがな感じです、はい、性格の違いっていうのが出てきそうですね。
出てくるんでしょうね、そういう意味ではね、どっちを選ぶかっていうのもありますけども
でもその社長さんの魅力というのも企業を選ぶ一つの基準ですね、
はい、かなり大きいと思いますね。
会ってみたい社長さんとかいらっしゃいますか。
いや、トヨタの社長とかやっぱりね、なんかあのそのアメリカでのあの裁判みたいなところの時のね、やっぱね、かっこよさみたいなのがね、結構印象残ってんですよ。
あとリーマンショックの後に、あの時に社長就任されて、
はいはい、もう一番大変な時に、
大変な時にいい車を作れば売れるんだって、やっぱ社員を こうして本当に戻してきて、やっぱりまして山手立ってね、先陣切って、単なるあのオーナー家ではないようなリーダーシップだったような気がしますけどね。
そうですね、はい、なんかあの豊だけだからっていうのではない感じがありますよね。でも本当に車好きだそうですよ ね、あの社長は
なんかちゃんと自分で運転されるし、ね、みたいなね、そういうのもすごい好感持てるな。
モーターショーの時に自分のトヨタのブースにいなくて、他のところに行ってなんか試し乗りしちゃって帰ってこなくなるっていう
そういうなんかちょっと子供っぽさみたいなのもね、孫さんにもあるじゃないですか、
そ
ういう子
供
っぽさみたいな。
ありますね。
あれちょっとね、魅力なんでしょうね、ああいうのがね。
わかる気がしますね。
まあ僕の地元の愛知県の企業ですから、
ね、
それもありますね、応援したいなっていうのはね。
社長さんの魅力も一つの材料です。さて、リスナーの皆様からいただいたご質問をもう一つご紹介いたしましょう、はい。投資の参考や勉強になった本、あるいは人はいますか。
これね、
あったら教えてください。
読まないわけじゃないんですけど、もう読んでもね、やっぱ当たってる人と当たってない人は半々なんですよ
投資の、ね、
それでやっぱり、
ね、
でいろんな、まあ、こういうね、投資とか始めていろんな人に会って話聞いても、うん、円安はもっといくぞとか、円高にまたなりますよみたいなことを言う人もいて、
しかも円安がいいっていう人と悪い人もいるっていうのも
ありますもんね、
はい。でもそれ、
だからね、そういうの聞くともう絶対はないから、うん、まああとはもう自分の感覚の方を信じるかなっていう感じがありますね。
なるほど。曲師曲師本国さんからいただきました。そして今までの投資経験で会心のトレードがあれば教えてちょうだいと、午後からパインさんから、リックンさんからは、今までにこれは良かったと思えた投資の体験談をお聞きしたいです。
か、何でしょう、それはなん、儲け幅がでかいっていうことをが会心かどうかっていうことですよね。
そうですね、ご自身にとって会心っていうのは何かという、そうそうそう、
なんかファインプレー的なものもあったりするじゃないですか、ね、ここをよく切り抜けたみたいなのとか ね、
あとはさよなら満塁ホームランみたいな危ないと思ったらすごかったみたいな、いろいろ切り口は確かに違いますよね。
そうです
よね、そうですね、なかなか難しいですね
、でもなんかなんとなく まあ、さっきも出したトヨタさんの時はトヨタさんがまあちょっと売り上げが伸び悩んでた時に買って、うん、世界一位になってるところで売ったりしましたから、その時は儲けはね、
それやっぱりタイミングうまく
あったんだと思いますね。
そうですね、それはなかなか会心のトレードに近いものがあるので、
まあ、これからだからまた中国懸念があってちょっと落ちてますから。
なるほど、あ、そうですね、確かに
また中国の人がいっぱい買っていただいて。
そうですよね、意外に日本車は前線してると思う、はいはいはい、中国聞きますが、さて、天野さん、東洋経済の連載もっと専門的に突っ込んだ方がいいと思いますね。ミンさんからいただいて、
そんなに詳しくないから、だからね、あれですよね。
でも四季報当たってないのを追求するとか。
だから山本さんと戦っていくのはなかなか、
ね、いやそうですね、この後も戦うんですけど、
感謝式法オンラインに連載されてますけど、
これちなみにあれですよ、式法抜きにしても、うん、最近やってた中で受給とか他、はいはい、3要素とかあって、はいはい、でその中でやっぱり受給で美人投票だっていう話がとても面白かったですね、
はい、そうなんですよ、その式法の社長はやっぱりその投資の感覚としては、例えば AKB に例えるとすると、 AKB の総選挙に例えるとすると、はい、自分が推してるメンバーに投資するんじゃなくて、はい、みんなが1位にするであろう子を選ばなきゃいけないと。
そうですね、うーん、自分じゃなく
俺の感覚としてはちょっとずれてるわけですよ、やっぱり。僕はどっちかというと推し面に行きたいわけですよね。
そこから、そこからトップにのし上がっていくっていうね。そう、そうですよね。
それがね、一番なんかその勝ち得た感じがね。
そうですね、感情そこらと違うぞっていう、ね、
それが会心のトレードでしょ、やっぱり。
いやでも、うん、数値的に言えば、ね、常に1位になる人を買っとけば間違いないわけですから、 そこら辺に自分の思い入れと、ね、もう数字として見れるかどうかってことですよね。
みんなの票が集まってくるってことは、お金が集まってくるってことなので、株価が上がるぞっていう話にやっぱりなるので、やっぱり放置されてるところはなかなか順番回ってこない
ですよね。みんながやっぱ欲しがらないとっていうところになってくるんですよね、
まあよく言うその美人投票理論、
ね、
でもそうですね、時間待たされちゃうかもしれないけど、あ、お互いしたいなとか、うん、いろんな欲があるわけですね。
まあ、やり方は個人あると思うんですが、まあ、基本的には1位になるところを買うのが
基本だと言われますけどね、う
ん、でも天野さん的にはなかなかそういかない時もあるわけですか。です、
ね、メガネ外したら意外に可愛いなみたいな。そういうパターンね。
なるほど、なるほど、だと分かりますね。
そういうところに行っちゃうわけです。
でも分かんないけど、
株って特殊ですよね。そういう意味ではみんなが1位だと思うところに行くっていうのは、う
ん、
そう
ですね、でも分かんないな、1位だと思ってみんながもう降り始めてるところに行っちゃってもなかなかね。これは厳しいもん
な。そうなんですよ、だからね、
旬っていうものがね、
1位になる手前が一番美味しいですよね。
そこはなかなかね、
ピークですからね、
すごく前だったりピークを過ぎちゃったりすると、あれっていうことがあるかもしれません、本日も天野さんに楽しいお話を伺いました。天野さんへのお金に関する悩み、泣き笑い自慢など、これからもどしどしお寄せください、はい、天野さん、来月もご出演いただく予定でございます、はい、よろしくお願いいたします。本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。